自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は仕事の自給講座を受講されているエンライトさんにお越しいただきました。エンライトさん、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。エンライトです。じゃあ簡単にご挨拶を。
あ、お願いします。
はい、はい、私千葉県在住の4人家族の、サラリーマン家庭のパパです。
はい、
はいはいはい、サラリーマン家庭の方は、まあ、いろいろなことをしているというものでございます。
はい、はい、ありがとうございます。
ということで、はい、エンライトさん、今回ゲスト出演いただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ちょっとね、僕の方からもエンライトさんを紹介させていただきます。エンライトさんは、2022年に、仕事の自給講座に入っていただいてからの付き合いなんですけれども、はい、一言で言いますと、誠実な方ですね。
あら、はい、ありがとうございます。
あのね、ブログで、縄文生活っていうブログをやっていらっしゃるんですけれども、まあ、見ていただくとわかるんですけど、まあ、文面からもね、その誠実さがにじみ出てることがね、あのよくわかると思います。
何という思いの言葉を。確かに、拝見しました。ね、はい、はい、
はい。はい。で、仕事の自給講座に入っていただいているんですけれども、まあ、4人家族のサラリーマンパパということなんですけれども、そこのサラリーマン、お仕事、副業禁止だそうで。
そうなんです。
はい。はい、で、じゃあこれだけ聞くとね、じゃあ仕事の時給できないじゃないかという感じがするじゃないですか。はい。なんですけど、仕事とはですね、何もお金を稼ぐだけが仕事ではないと。
そうなんです。
思ってまして。はい。仕事っていうのは本質的に考えると人に対して何らかの価値を与えることだと思ってて、うん、で、その結果お金をもらうことが多いんですけれども、うん、まあお金をもらわない価値を提供するというね、だけの仕事もあると思ってて、
うん、
まあそういうお仕事を今仕事の時給講座としてやられていると。
はい。
はい。で、うん、まあどんな仕事かというと、一言で言うと、まあ村づくりというライフワークをされていて、仲間とつながっていく仕事。まあこれから詳しく伺うんですけどね。
はい。
はい。で、他にですね、エンライトさんの才能を紹介しますと、野草は食べるわ。薪ストーブは設置するわ、電気工事するわと、まあ、とにかくね、何でも手作りして毎日家族のご飯も作ってる、
聞いてます
。エンライトさんにね、できないことを探す方が難しいんじゃないかという感じで、はい、結構またフットワークも軽くてですね、まあ、これまで仕事の時給講座で札幌合宿を何回かやってますよっていう話をこれまでにもしたと思うんですけど、こちらにもですね、はい、また千葉から飛行機に乗って2回も来ていただいたほか、なんか石垣島にもしょっちゅう庭のように行ってるって聞いてます。
庭ですか。
庭。
いいですね。
はい。というようなね、フットワークも軽い方ですね。はい。ということで、いろいろと今日はお話を伺っていきたいと思います。うん、
ちょっとなんかすごいですね。
そうなん
だ。謎めいてますよね。
そう。
ああ、サラリーマンなのにっていうのはあります。
本当に仕事してるんでしょうか。はい、本業の方。
はい、
確かに。
いつ仕事してるんだ、本業の方はしてる、うん。どっちが本業なんだみたいな。
本当ですね、うん。ちょっとどんどん紐解いていけたらと思うんですけれど、はい、エンライトさんということで、
はい、
このエンライトはブログネームということなんですけれども、はい、どんな意味が込められているんですか。
はい、エンライト、もしかすると薪ストーブのファンの方は聞き覚えのある名前かもしれません、
うん、
はい、これはですね、某薪ストーブメーカーの製品名が元になってます。
へ、
はい、その製品というのはとても変わった製品の一つで、通常薪ストーブっていうのはこう触媒というものを使って排気をクリーンにしてから煙突の外に煙を出すようになってるんですね、高級な機種は、はい、 ただ私はそんなにお金をたくさん出せなかったので、うん、自分でコメリで買った安い薪ストーブを設置したんですけど、はい、その時いろいろな薪ストーブメーカーを見てる中で、あ、これが欲しいなと思ったのがそのエンライトっていうものだったんです、うんうん、でそのエンライトは触媒っていうものを使わずに空気の循環をうまく操作することでクリーンな排気を実現するっていう商品で、ちょっと具体的な話すると、燃焼した後の対流と輻射熱の両方の性質を生かして空間を温めるっていう方式を取ってるんですね。そうするとこれが唯一無二の技術だということになるんで、なんか私もこれからやろうとしていることがなんかこう社会の中にもあまり仕事としてはあるようなものではないし、うん、唯一無二の存在という意味でこれもなんか通じるなというところがありました。あとはこう人を温める、空間を温めるというところにもかけて、うん、エンライトがいいなってピンときたんで、ずっとそのエンライトを使わせてもらってます。
あ、
そんなかっこいい由来があったんです
ね。実はあまりお話してませんでしたが。
薪ストーブの製品だっていうぐらいは聞いてたんですけど。
あ、由来を聞けてよかったです。
よかったです。
はい、なんかとても奥深いんだなって思いました。ね、ありがとうございます。じゃあズバリエンライトさんはどうして自給自足に興味を持たれたんでしょうか。
はい、これ話すの長くなってしまうので、まあかなりダイジェストで、はい、5時間ぐらいかかっちゃうんで省くんですけど、は
い、
自給自足っていうとなんかこう貧乏くさいイメージを持つ方が多いかなと思うんですが、私はその逆で非常にこう精神的にも物質的にも豊かなイメージを持っています。
はい、
遡ると小学生の頃ですね、私の祖父と父親が結構野草を取りに行ったりとか、まあ、その辺にあるものを取りに行って潮干狩りなんかもしたりして、そういうのを食べている姿を見て結構それが好きだったんですね。連れてってもらったりして、で、まあ、そういう意味では自給自足の部分にも通じてるかなと思います。で、そういった経験がある中でいろんなものを僕作るのが得意だったんで、なんか作るっていうことに対してこう豊かさっていうものを自然とこう感じていたような印象があるんですね。で、まあ、その後学生になって、
はい、
で一回就職をしたんです、はい、そしたらその就職先の、まあ、先輩社員の方々が私のなりたい理想の大人とはちょっとかけ離れていたんで一回退職したんですよ。でそこから進路変更していく中で、長野県の安曇野というところに、私が20歳ぐらいの時なんですけど、ペンションシャロムヒュッテというパーマカルチャーで割と有名な、
有名ですよね、
はい、薄井健二さんという方がいらっしゃいます。はいはい、でその方の経営するペンションに訪ねたんですね。うん、そしたらそこにいたその薄井さんという方がこの醸し出す空間、あ、こんなに楽しそうに生きている大人がいるんだ、うん、そして生活が回ってるんだということに衝撃を受けて、うん、あ、自分もこういう大人になりたいなって思って、でそれ以来多分それが潜在意識に刷り込まれたんですね。で長い時間が経ったんですが、気がつくとこうなんか何でも自分で作るようなことができるようにだんだんなってきてたんですね。その薄井さんって方は何でも自分で手作りをして、うん、家も作れば食事はもちろん作りますし仲間も作るしっていうんで、
はいはい、
だから自分が今その自給自足を目指してるっていうのは多分その辺に一番、うん、なんか元があるような気がします。
はい、その方がきっかけになった方、はい、
そうですね、
あ、
はい、
20歳の時にね、あったら結構影響受けそうですよね、
はい、そうですね、うん、確かに、
で実はですね、昨年もう久しぶりに本当10年ぶりぐらいに長野県の松本市で松本クラフトフェアっていうのがあるんですけど、
うん、
はい、今年も開催されます。あ、ちょうどもうすぐですね、はい、でそこに行ったらその薄井さんにたまたま偶然会うことができて、いや、これもご縁だなと思ってこの講座期間中に驚きました。
あ、そうなんですね。ね、そういう作るのに憧れたって言ってますけど、エンライトさんも薪ストーブやら移動電気工事何でも器用にやってますよね。
はい、
はいはい、
そうなんです。それは今までの仕事の部分もありますし、
はいはい、
あと自宅が築45年超えの 古い物件なので、まあ、自由に自分でリフォームをできるものですから、そこでの実践なんかも重ねていく中で、はい、なんかいろいろできるようになりました。
あ、家も作りながら住む感じになってるんですね。
はい、そうですね。
すごいですね。じゃあ今までは具体的に言うと、その家を作るのと他は薪ストーブ作ったり、
はい、あの薪ストーブは設置の工事なので家作りに関係するんですけど、その屋根をぶち抜いて煙突を通すとか、そもそもその煙突自体二重煙突というものがとても高いので、自分で二重煙突を作ってみたりとか、
これ多分相当難しいんじゃないかなと。一瞬ね、一瞬頭の中だけで二重煙突作ることを考えて即挫折しました。
あ、本当ですか。
僕は、ね、だから何もやってないですけど、すごいなと。
お一人でされるんですか。
あの作業自体は今までは一人でしたね。ただこれからはそういうのをやりたいという方がたくさんいらっしゃることが分かってきたので、うん、ワークショップのような形でなんかみんなでワイワイできたら楽しいなと思ってます。
多分もっと掘らせていただくといろんなことをされてるんだと思うんですけど、
かなり
ブログに多分書かれてますよね。
はい、
たくさん。
実はあの今他のイベントのことなどで忙しくてあまりブログに書き入れてないので、追って書いていきたいと思ってます。
あ、
はい、でも結構過去ブログに
まあありますね。
ありますよね。
はい、煙突のことなんか多少書いてあります。
ぜひご覧いただけたらと思いますね。はい、はい、ではですね、あのエンライトさんは仕事の時給講座を受講されているということで、
はい、
受講しようと思われたのはどうしてだったんでしょうか。
はい、これがまた私の中では結構大きな転機になった出来事がありました。それがですね、一昨年なんですけど、あのやはりパーマカルチャーにまあ興味があって、そしてそれを実践していた友人がいたんですね。ところがその友人がですね、ちょっとアルコール依存症になって長年の闘病の間亡くなってしまったんです。で、その彼が亡くなった連絡を受けた日は本当に仕事が手につかなくて早退して、で悶々としてたんですけど、その後、まあその方の友人のお葬式に行って棺桶に入ってるその友人の姿を見た時に、なんかね、喋りかけられた気がしたんですよ。あの頼んだぞって。でその何を頼まれたかっていうと、その彼がやってたのはあのパーマカルチャー の農園をやってたんですね。鶏小屋を自分で作って、平飼いの鶏を2,300 羽買って卵も作って
2,300 羽、
はい、
結構な規模です。
びっくりした。
結構な規模です。
はい、
であと、農地をもともと持っていた部分と、あとは借りたものなんかも合わせて、うん、有機栽培の野菜を作ったり、あとはウーフーって言って、うん、外国の方を受け入れて一緒に暮らしてみたりとかっていう、
受け入れる方をやって
た、受け入れる方をやったんです。はい、まあ、そんな形でやって、あのワークショップなんかでも農作業なんかもやったりして、うん、非常にそのこれからいろんなことをやりたいという思いがあった中での、うん、あの雪だったもんですから、それをなんかこう託されたような気がしたんですね。じゃあ何からやればいいんだっていう時に、うん、たまたまその結城さんのその仕事の時給の講座の話が、何が元だったか忘れたんですが、私の中に入ってきて、あ、これだっていうふうにピンときたんで、それを受講してっていうふうな形になりました。
いや、なんかね、この話少し伺わせてたんですけど、その友人の方がそんなすごいことやってたっていうのは知らなかった。
あ、そうですね、あんまりその話なかったですからね。
相当レベルですよね。
はい、
2,300 羽って、うちも鶏飼ってますけど、20羽ですから、10倍以上。
いや、ほんとつわものですよね。
で、ウーフをウーフやってる、やってる、行く方かと思ったら受け入れる方って、
そう、受け入れ
た
んですよ。
相当な人ですよね、
はい、それ。だからいつも美味しい料理を食べさせてもらったりとか、たまにしてました。バングラディッシュの方とかいらしたりとか、
お、はい、
美味しいカレーを作っておすそ分けとか、
はい、あ、いいですね。でも仕事の時給講座じゃないですか、
はい、
でサラリーマンですよね、はい、エンライトさんは、
はい、
これだってピンときたんですね。
そうですね、その私がそのやりたいのが、その仕事っていうには、なんか仕事っていう感じでもないし、社会一般的に言う、いわゆるお金を稼ぐことを目的としてない部分があるんで、なのでそういったところで、その結城さんのこの仕事の時給講座は、なんかこう まあ、ピンときたんですね。あ、これだって直感的な部分、はい、だから自分の頭の中の整理ができるっていう部分だったりとかもあったのかもしれません。
あ、内容的に、
提供されていることを見たときに、
じゃあどんどんこう稼いでいきましょうみたいな感じでは受け取らず、
はい、私はそうでしたね、はいはい、ゆきさんはどういうふうに考えてらっしゃるかちょっとわからないんですけど
そういう言い方はしてないですもん
ね。そうですね、そうですね、
はい、ライフワークをね、
あ、そうでしたね、
作って、はい、それをブログで表現していく中で、うん、仲間もお金も自給しようっていうような言い方をしていますので、うん、まあ、それに、ね、ピンときていただいたんですね、
タイミング的にもね。そうですね、
はい、そうか、仲間も自給ですもんね、
はい、
はい、
う
ん、
そうそうそう、それだからあの最初のね紹介にもあったように、うん、まあ、副業、要は副業っていうとお金をもらうっていうのがやっぱり一つポイント、そのなんだ副業かどうかの境目になるのかなって気がして、うん、はい、まあ、そういう意味ではエンライトさんは副業ではない仕事の時給をね、うん、まあ、つまりは主に仲間作りって言ってましたけど、はい、あのどんな形で今その仕事の時給をされているかってお話ししてもらっていいですか。
はい、仲間作りという部分にフォーカスをしてやってます、はい、で具体的には2つあって、まず1つはリアルで人と会うっていう方法ですね。なので私はその自然農の畑の仲間がたくさんいます。でそれを中心にしていろんな方とつながった部分があるのと、あとはあの最近 YouTube でも割と有名になってきたあの三能銀之助さんという方がいらっしゃいます、エコビレッジビルダーの、はい、その方の関係のつながりっていうのはリアルで実際に会うところでとても多いです。あと2つ目がオンラインで全く見ず知らずの人とつながる方法として、今この仕事の時給講座を通じて行っているブログと、はい、あとはそれに紐づくメルマガ、はい、それで知り合った方々ですね、うん、でも結局この2つってどちらも並行してやっていくとすごく相乗効果があって、うん、お互いその交流が生まれたりすることがあるんですね、
はい
はい、でそうするとなんかこう仲間感がどんどんこう高まってきて、うん、仲間がどんどん増えていく、うん、なのでこう精神的なつながりの部分の仲間と、あとはリアルでのつながりの仲間、そういったものが生まれてきてるっていうのが私の今やっている、うん、仲間作りの仕事の時給というような形になるのかなと思ってます、
うんうん、
ね、仲間作りっていうことで、まあ、ただただ仲良くしましょうっていうのじゃ集まらないと思うんですけど、うんうん、ね、だから何かを掲げてこれを一緒にやりましょうの仲間集めだと思うんですけど、その掲げてるものってどんなものなんですか、はいはい、
これがですね、その現代社会の生きづらさに私も常々どうしたらいいんだろうという疑問を抱いていました。だからそれをどうやったら解決できるかなというところで、その自給自足的な生活の部分であったり、あとはこう人と人とのつながりを大切にするっていう部分、助け合いをするっていう部分、そういう昔のあり方のようなものを現代にこう再現する必要があるのかなと思ったんですね、うん、なのでブログではそういったところを表現していて、ブログのタイトルもあの縄文生活ということで、あの縄文の H とあとは現代テクノロジーを融合させて新しい社会を作っていこうと、そんなところを思いにあの込めています、うん、なのでそれを体現するような形でこれから展開をしていこうと思っているんですが、そういったところに文章を通じて共感された方々が今仲間として集まっているというような形になってます。
うん、
多分
そう思ってます、はい、いやでもね、メルマガもね、はい、そうやって仲間がたくさん集まって、メルマガ読者さんも100人以上集まってるって聞いてますし、
はいは
い、うん、わー、すごい。
あとはね、リアルで飲み会なのかな、
そうですね、飲み会もしました、
うん、はいはいはい、どうですか、そのオンラインで集まった人、
はい、
オンラインから知り合って、うん、ですよね、もともとの知り合いもいるかもしれないですけど、
はい、
あのメルマガ登録してくれてから初めてリアルで会う、はい、っていうのってどんな感じでしたか。
あの一言で言うとすごく嬉しかったです。はい、あ、本当に来てくれるんだって。
あ、そうですよね、
はい、特に私の顔出しはしてないので、うんうん、その状態で本当に文章のやり取りとかそういった部分だけで信頼していただけたっていうのが非常にこう嬉しいなと思って、
うんうんうん、
まあ、そんな方が複数いらっしゃったんで本当にありがたいことだと思ってます。
うーん、感動ですよ ね、
そうですよね、うん、あの話をした感じとかはいかがでしたか。
やっぱりなんか同じようなこう思いとか考えとか価値観ですかね、うん、そういうものを持ってらっしゃる方なので非常にこう普通にこうスッと話ができるんですよ。なんていうかこう波長が合うっていうんですかね、うん、うん、そういう感覚を覚えました、はい、
いやー素晴らしいですね。
まあだから同じようなことを思ってる、まあ、現代社会の生きづらさって言ってましたよね、うん、同じようなことを思ってる人はいるけどそれを発信していく人って少ないの
で、ね、
それをその発信してる人を見つけたら、うん、ああそうそうそうってなって、うん、エンライトさんありがとうって感じでメルマガ登録したり、
はい、
交流会行ったりってするんでしょうね、
は
い、
そうなんです。本当におっしゃる通りで、うんうん、実はあの先月かなあのエンライトさんにこの本を読んでもらいたいんです、うん、うちで余ったんで差し上げますっていうことでわざわざのお金をかけて本を送ってくださった方がいたりとかですね、あとあの本当にご年配の男性の方が、うん、あの会社など経営されている方なんですけど、うん、なぜかあのあなたと話がしたいと突然あの、うん、ダイレクトのメッセージが来て、うん、であの1時間ほどあのズームでお話をしたりとかですね、はいはい、そんなことが起きたりしてるんですね。
へえ、でその集まってきた皆さんと何かイベントをしようとか、はい、そういうのも発展したり、はい、あるんですか。
はい、そうね、実はですねあの今度6月の16日にあの千葉県の流山市にあるスターツ大鷹の森ホールというところであの一つイベントをすることになってまして、そのイベントの運営に、はい、そのメルマの読者さんも含めあとはリアルで会っていたあの畑の仲間のも一緒にあの一つのイベントをですねやろうというのは流れに今なってます。
へー、はい、その会場って大きいですよね。
あ、そうなんですよ。これもまた直感的にそこがいいなと思って選んだ会場が実は500人のキャパシティがありまして、
はい、やばいですよね、500人の相当ですよ、
はい、
へー、ちょっとこのイベントはすごい大規模なイベントということなので、
はい、
次回もあの、はい、エンライトさんにお越しいただきますので、はい、その時に詳しくお話を伺いたいと思います。
はい、
で仕事の時給講座受講されて、
はい、
今、2年目
2年目です
ですか、
はいはい、そうです、
はい、いかがですか受講されてみて。
はい、一番最初に受講しようと思った時の目的がですねほぼほぼ果たされてます。はい、で非常にこう自分自身でも成長を感じてます。
へ、
うん、なかなか今まで自分の考えていることを表に向けて発信するという機会がなかったんですね、うんうんうん、まあ、ところがそうやって発信をしてみたことによっていろいろな反応をいただけます、
うんうん、
でそれで自分の中であそっかっていうふうにまた考えさせられるし、うんうん、よりこう具体的に自分の思考が整理されていく、うんうん、そんな効果を実感できました。
おお、すごい。ブログでということですか。ブログ
でですね、はい、なんで自分と向き合うっていうのにとてもうってつけだと思います。
あ、
はい、あとはあの同じ受講のしているメンバーが複数いらっしゃいます。そのメンバーとの関わりっていうのがまたとても面白いですし、うん、あのお互いにこう支え合うっていうところがとても効果的なので、っていうのとブログって結構地味なんですね、作業的には、うん、文章を書いてそれをアップロードして、でもなかなか反応をもらえない、でそうすると自分でやっていてこれでいいのかなっていうふうに思うことがあるんですけど、そんな時に同じようにやってる仲間がいればお互いにこう反応し合ったりとかできるんで、うん、支えになってくれるんですね。だから非常にそれがあの、うん、受講してでよかったなっていうふうに思います。
あ、確かに仲間がいるって心強いですよね、
はい、心強いですよね、
心強いですね、はい、もちろんあの結城さんの支えがですね非常に大きくて、毎週一度はオンラインでお顔も拝見できますし、今のところは、はい、
そうですね、毎週グループコンサルということで、
は
い、
あ、週1回されてるんですね、
はいは
い、あ、いやそれは本当に頼りになりますよね、
はい、非常にあの一歩二歩三歩先行く先輩という感覚あります。とても心強いです。
うん、ね、僕もね、なんか毎週皆さんの進捗というか状況が分かって、もう その目、毎週のズームが楽しみです。
ああ、そうですよね。
そう、主催の方が楽しんでるっていうところがとても大きいですね。その醸し出す空気感が本当に伝わってくるんで、
うん、はい、だってね、このだからエンライトさんみたいにあのメルマガ登録来たんですよとかね、返信来たんですよとかね、と思ったら次の週リアルで会ってきたんですよとかね、面白いんですよね。そういう人が複数いますから、うん、もうね、なんか、おはようございます、おはようございますね、みたいな感じで、もう超面白いです。
テンション上がりますよね。
上がりますね。
そうですね。
で、リアルで会うこともありますよね。
はい。え、あ、そうですね。
はい、北海道で合宿です
ね。合宿ですね。
はい、はい。合宿。合宿はいかがでしたか、
ね、いや、合宿がですね、もう楽しみでしょうがなくて、もっとまめにやりたいなと思うぐらいなんですけども、はい。やっぱり、オンラインで、交流はできるんですが、やっぱりリアルに会うと、時間の制限もオンラインよりはないですし、やっぱり生身の人間が五感を通じて会話したり、関わり合うっていうのは、オンラインにはできない良さっていうのがあるんですね。そこが非常に魅力です。
はい、話も弾みますよね。
いや、そうなんですよね。まあ、まあ、お酒を飲んで夜の酒飲みがメインですみたいなところもあるんです、はい、めちゃめちゃ面白いですね、はい、
ちなみになんかワークとかされるんですか。
あ、ワークもやりましたね。あー、はい、まあ、ワークもやるっていうか、その毎週、オンラインでやってることをリアルで集まってやるので、うん、まあ、ちょっといつもと違うワークをやってみようかっていうことになることが多いですね。
おー、うん、はい、ワークはいかがですか。
ワーク、いやー、ワクワクしますよ。
ね、今笑ったの
いや、
うまい。
やっぱりなんていうかな、お互いいる中で、空間の中でやるワークとオンラインでやるワークととはなんか違うんですよね、
う
ん、やる内容だけの問題ではなくて、
うん、そうですね、うん、
なんかね、そこがまた面白いところですし、うん、もちろんゆうきさん毎回ワークの内容を変えて来てくださるんで、
さすがです。
緊張感もあります、
はい、あ、
はい、今度何来るんだろうって、
はい、確かに
そうですね、それもまた緊張感でもあるし楽しんでもありますね。
やっぱり自分に向き合うワークが多いですか。
いや、そうとも限らないですかね。自分と向き合うところももちろんありますし、より具体的にどういうふうにやっていったらいいのかっていうのを落とし込むようなワークもあったと思います。はい、
全員でやってる、隣でやってる人がいっぱいいるみたいな感じなので、うんうん、面白いですね、
うん、やっぱりそういう環境っていいですよね、
うんうんうん、やっぱりやるいいなっていう感じですね、
うんうん
は
い、ありがとうございます。じゃあエンライトさん、将来の夢はございますか。
はい、今非常にその仲間から村を作ってほしいとおいうふうに言われてまして、
はい、
ゆくゆくは村長になってほしいなんていうふうに言われることもあるんですね。もともと私のイメージしていたことってとてもそれに近いものがあったんで、うん、いや別に村長になりたいとかそういうんじゃなくて、うん、みんなで支え合うようなコミュニティのような村、はい、そういったものが作りたいなと思ってます、はい、なのでこう形としてはまだぼんやりはしてるんですけども、精神的な部分の支えとなり、そして物質的なリアルとしての村、その両方が満たせるようなものをこれからこの世の中に形として表していきたいなというのが今のところ私の抱いてる夢の一つです。
まあ
もう仲間はいますからね
そうですね、
はい、あとはリアルにどういうふうにデザインしてやっていくかっていうところかなと思ってます。
じゃあ夢というよりは目標みたいな感じですかね。
そうですね、夢だとよりぼんやりかもしれませんが、だんだんなんか目標という近づいてきたものになってるかもしれませんね、うん、それもこの2年間の活動を通じて出てきたところなので、うん、非常にありがたいなと思ってます。
もうなんかすぐもうすぐっていう感じが、うん、全然現実的な話として聞こえてきますよね。
はいはい、うん、
本当に実際に場所をどうするかとか、うん、そんな話が徐々に出てきてます、
う
ん、
わーすごいです、ね、本当に活動目覚ましいんですけれども、
はい、
エンロイトさんの活動を見て、
はい、
奥さんはどんな反応されてますか。
はい、リスナーの皆さんもそこ大変気になるところかなと思いまして、
はい、気になります僕も気になります、
はい、実は妻も 働いてるんですね、うん、共働きなんですよ、
はい、
なので家事はもう本当に2人で分担してやってる形になってて、そんな中でも時間を作っていろいろブログやったりとかしてるんですけど、妻は妻で私がこうやってやっていると時には自分ばっかり好きなことやってっていうふうに思ってるかもしれないんですけど、でもおおむねですよ、応援してくれてます。
おー、はい、素晴らしい。
なのでこういうふうに今出かけて誰かに会うとか何かやってくるとかっていう時も基本的に気持ちよく送り出してくれてます。
今日も大丈夫でしたか？
今日大丈夫です。バッチリです。はい、そうですね。なんかその辺の会話はあまりこう深く可愛らしてない部分もあったりするんですけど、なんか背中を見せる的な感じできてるんで、まあ、これからはちょっとその辺はもう少し、うん、ちゃんと言葉で感謝を伝えたりとか、うん、そんな形でよりいい関係性を保っていきたいなと思ってます、
はい、なんか宣言みたいになりましたね。
あ、ですね。
奥様も一緒にやっていきたいみたいな、そんな雰囲気はあるんでしょうか？
それがですね、村づくりの話に関してはあんまり実はしてないところがあって、
うん、
なので一緒にっていう感覚があるのかないのかっていうのはまだ掴みかねてるところなんですね。あ、お互いこう好きなこととか目指すものっていうのはそれぞれにあると思うので、まあ、よかったら一緒にやろうかねとか、そんな感じかもしれません、はい、結構お互いにそれぞれに好きなことができるような感じにはなってますね。
あ、素敵ですね。
お互い尊重してる感じなんですね。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。エンライトさんにたくさんお話をいただきました。で、仕事の時給講座もいろいろとご感想などを述べていただいたんですけれども、三國さん、仕事の時給に関してのオンライン講座を行うんですよね？
はい、そうなんです、3日後かな、はい、5月23日から5月26日、4日間連続でですねライブ講座を行います。
はい、
これは4日間集中ライブ講座、成功うどくを実現するための仕事の作り方応用編っていうのをやります。
おお、
はい
はい、
5月14日にですね、成功うどくを実現するための仕事の作り方講座をやったんですけど、こっちは応用編じゃなくて、まあ、入門編なんですけど、
はい、
まあ、1時間程度だったんですけれども、まあ、仕事の作り方って要は仕事の時給ですから、やっぱりね、1時間で話せることはすごい限られていますんで、全然表面的なお話しかできないので、まあ、もう少し具体的に踏み込んで解説をさせていただこうということで、今回は4日間連続で5月23日から26日まで木金土日すべて19時からですね、
はい、
オンラインでやろうと思っております。はい、ですね、まあ、仕事の時給ってどうやるのかっていうことですよね、一言で言うと、
うんうん、
はい、で、まあ、僕がお伝えしている仕事の時給っていうのはブログやメルマガを使って、まあ、その人のライフワークを作っていくっていうことで収入も得るっていう方法なんですけれども、まあ、それ聞いたらね、本当にそれをやろうとした場合、ブログってどうやって書くのとかね、メルマガなんて、僕が発信していいんですか、メルマガ作っていいんですか、そもそも作れるんですかとかね、
はい、
発信するって何発信すればいいんですかとかね、なんでそんな発信がお金になるんですかとかね、もう あまりにも疑問だらけだと思いますんで、
はいはい、うん、
まあ、あとは個人事業主の働き方とかね、まあ、そんな話もしていこうかなと、まあ、そんないろんな疑問について、具体的に解説していこうと思っています。そして4日間ありますので、まあ、結構詳しく解説できるんじゃないかと思っております。はい、
はい、
で、まあ、なんかね、この講座を受けた方がいい方、おすすめの方はですね、まあ、テレビで見るような本格的な自給自足ライフを実現したいとか、
うんうん、
仕事にしたいぐらい好きなことがあるんだけど具体的なやり方わかんないとか、ライフワーク実は今やってるけど理想とする収入につながんないよみたいな方にはすごいいいんじゃないかなと思いますので、こちら内容はですね、詳しい申し込み方法などはパーマカルチャー研究所のブログとメルマガで案内しています。
はい、
はい、まあ、ブログはね、こう自ら見に行かなきゃいけないんですけど、メルマガは一回登録してもらったら、こちらからメールをお届けするので。
そうですよね、
はいはい、
届きますもんね。
そうですね、
はい、
なので気になる方はブログから、まあ、メルマガを登録いただければと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、気になるっていう方多いんじゃないですかね。
あ、気になりますかね。ぜひぜひ、
ぜひ、はい、ということでエンライトさん、今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回もですね、お越しいただきまして、はい、6月に開催予定の500人規模のイベントについて詳しくお話を伺っていきますので、次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
エンライトさんについてはエピソードの概要欄にブログ縄文生活のリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。エンライトさん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。